お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
いやー、今ですね、明日就職の面接に臨む、卒業生で教え子の方と、LINE ビデオ通話を使って、面接の練習をやったんですけど、緊張が、高まっております。101件です。明日のお昼頃に、面接があるということで、もうなんか明日実は月曜日なんですけど、なんかちょっと仕事が手につけられないよおいっていうような感じで日曜日の夜を迎えておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。101件の、最近の出来事とかですね、そういったことをですね、今日は一人トークでお送りしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。5月に入りまして、ブログの方をですね、再び本格的に再始動し始めました。私のですねブログは、ニフティサーブ、すみませんアットニフティが、展開しております。ココログという、ブログがあるんですけれども、ケンズカフェというタイトルで、やっておりますブログなんですけれども、URL が k-cafe.cocolog-nifty.com k-cafe.cocolog-nifty.com なので、もしよかったらそちらの方も見ていただきたいと思います。実はこのブログは2004年の8月に、始めまして、ずっとですね、日記形式で、ブログの方やっていたんですが、まあ、ツイッターがブームになり、あ、そうですね、ミクシーがブームになり、そしてツイッターがブームになり、フェイスブックがブームになり、そしてインスタグラムがブームになりということで、なんか私101件も、そうした SNS の方に浮気をしてしまいまして、あまりこのケンズカフェのブログ、k-cafe.cocolog-nifty.com の方を力を入れていなかったんですが、まあいろいろやってみて思ったのが、やっぱりブログだなみたいな、こっちの方がいろいろ自分の好きなように、書けるし、いろんな人に見てもらえるしということで、なんかこちらの方がいいのかなと思って、今月5月からはブログの方力を入れておりますので、よかったら見ていただきたいと思います。どうしてもSNS になると、なんかいいねをたくさんもらいたくて、なんかいいねたくさんつきそうだなっていうような、内容をなんかこう、まああんまりやっちゃダメなんですけれども、なんかこう意図的に、そういう写真だったりツイートだったりしてしまっていたので、まあちょっとあんま良くないのかななんて思いながら、ブログの方も頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、そんな101件なんですが、この頃あった出来事をちょっとお話しますと、母親の車のですね、保険が、7月の上旬に、切れてしまいますし、今月一応ですね、母親の車の自動車保険の方も、自動車保険じゃなくて自動車税の方も、支払いまして、まあそれがまあ4万円近くなってきて、そして保険も7月10日に切れるので、まあその保険代も払わなければいけないというような状況になってきて、そしてこう考えてみますと、ほとんどこの母親が乗っていたトヨタのオーリスなんですけれども乗っていないということで、家族とも相談して、それから、妹とも相談して、まあ、母親、昨年の夏に亡くなってしまったので、 どうするかということで、まあ、中古車として買い取ってもらえるんだったら買い取ってもらった方がいいんじゃないみたいな話で、ここ数週間ぐらい、まあ、売れないかということで車の買い取りの相談の方に、ちょっと足を運んでみたんですよね。でまず運んだのがですね、トヨタの、いつも母がお世話になっている、ディーラーさんだったんですけど、そこのやっぱ店長さんがすごくこう親身になってくれて、あ、お母さん亡くなって寂しいですよねみたいな、1万円でも2万円でもこう高く売れるような値がつくように、交渉してみますよということで、15万円という、金額をこう提示してくれて、ありがたかったなと思ったんですよね。すごいこう親身になってくれる、ディーラーの店長さんだったんですけど、で一応ですね、まあ、セカンドオピニオンっていうわけではないんですけれど、他で査定してもらうとどのくらいになるのかっていうのがちょっと興味があって、まあ、15万円という、こう、値段がついた後でそれを伝えない形で、他のですねちょっと大手の中古車買取会社の方に行ってきたところ、なんかそっちはすごいこう商売じみている感じで、最初持ってった時にこれは値がつかないかもしれませんねみたいな、まあ販売手法、販売買取手法なんでしょうかね。でその値がつかないですよみたいなことを言いながら、それが1万円でも2万円でもっていうふうに、値段がついたらば、まあ最初値がつかないですよって言ったものに対して例えば3万円とか値段がついたら、それでもこう頑張ってくれたみたいな、そういう、まあ消費者の心をくすぐるようなやり方してんなって思ったんで、なんか嫌だなと思いながら、あ、今トヨタの方に買取価格を見積もってもらったら15万円ついたんですよって言ったらば、なんか急に慌て出して、いやそれ以上で、買い取れるように頑張ってみますなんて始まったもんですから、いやいやいや今値がつかないって言ったじゃないですかっていう話をちょっと持ちかけたところ、なんかめっちゃ焦り出して、いや15万円よりも高く買い取れるようにちょっと交渉してみますなんて電話かけまくって、んで戻ってきて15万円だったら大丈夫ですみたいな話になって、でも15万円だったらトヨタのお店で買い取ってもらうんで大丈夫ですって断ろうと思ったらすっごい頑張り出して、でそしたらばそこの、その中古車が、どういう流通形態をたどっていくのかみたいな、なんか話をこうなんか頑張りますみたいな話の中でされていって、で結局東南アジアとかどこかちょっとわからない国に転売されていきますと、もっと値がつくのでちょっとそっちの方でなんて始まったんで、別にお金はいらないんで、ただその母親が乗っていた車をできるだけ高く買い取ってもらった方がなんかこっちは嬉しいかなっていう、そういう気持ちで、ちょっと見積もりを取ってもらおうとしたんですが、なんかあなたがやっている感じっていうのはなんか愛情が入っていないので結構ですなんて言って、あなたは無理なんで無理なんでっつって出てきてしまったんですけど、また土曜日にもっと高い値段で買い取れそうなんですなんていう電話がかかってきたんで、もういいんです無理なんですっつって、すごいなんか嫌な感じで断ってやりました。なんかいろいろまあ営業の人っていうのは、まあ、性格みたいなのもあって、儲けに走るっていうのがもう分かってる人と、そのトヨタの店長さんのように、 お母さん大変でしたねっていう話の中で、できるだけね1万円でも2万円でも、高い値をつけて、まあ、買い取っていけるように頑張りますみたいなところではやっぱりそのトヨタの店長さんの方がいいななんて思ってたんですよね。でそんなこんなで過ごしていて、今日今度は父親、まあ、亡くなっているんですけど、父親 の軽自動車スズキのキャリーという軽自動車で平成18年に購入したものがあるんですけど、まだ2万7000キロぐらいしか乗っていない車があるんですが、こちらの方のですねラジオ のアンテナがおっちょれてしまいまして折れてしまいまして、で今日ちょっとスズキのところに行きまして、でこの父 の、そのスズキのキャリーも7月10日で自動車保険が切れてしまうということで、まあ、せっかくなのでそこの鈴木さんで今度は新しい保険に入ってもらおうかななんて、思いまして、今までは父も母も公務員だったので市町村組合 のその職員組合でやっている自動車保険みたいな、なんかすごい安い掛け金で一般的な保証が得られるような、なんかすごいなというこのダイヤモンドのような保険じゃねえかこれみたいな、なんかそういうやつに入っていたんですが、これは市町村組合のその地方公務員の限定のものだったので、まあ私になるとこれダメみたいな、母親がギリギリ入っていたのでこの7月の10日までは使えていたんですが、これが切れてしまうということで、もう一回ゼロベースから保険をちょっと入らないといけないなということで、今日ですねちょっとその自動車のアンテナ の修理の、相談をしながら自動車保険の話もしてきたんですけれども、すごいこのスズキのお店も親身になって、女性の事務員さんとその男性の職員さんで何度も何度もこの見積もりを取り直して、できるだけ安くそしていい保険に入れるようにということで、なんかいろいろ調整をしてくれていたんですよね。でその保険がですね損保ジャパン日本興和っていうやつで、一応見積もりを出していただいたんですが、ですね、やっぱり最初から入るような形になってしまうみたいで、1年間の保険料が最初の1年間は6万2820円ということで見積もりをいただいてきました。でまあ1年間無事故で過ごしていくと、まあ、2年目には4万円台になるみたいなやつで、まあ、一生懸命こう何度も何度もこう計算をし直してこう出してくれて、なんかそこまで一生懸命やってくださってるので、せっかくなんでその今スズキのキャリーっていうのがマニュアル車なので妻が運転できないものですから、ちょうど車検も今年の8月に来るということで、しかもアンテナもおっちょれてしまいましたということで、まあ、私が折ってしまったんですけど今朝。新車の軽四輪を買うっていう方向で進めていくっていうのどうなんでしょうかねみたいな、オートマの軽自動車も軽四輪貨物もあるということなのでどうなんでしょうかねなんて言ったらば、普通そういう話をされると、ああなんか新車買ってくれる人が来たんだなって思って、営業の方に力を入れると思いきや、そこのスズキのお店は、いやまだまだ乗れるんでもったいないですよって言って、新車を買おうかなってちょっと思った気持ちをなんかへし折ってきてくれたみたいな、まあ、なんかちょっと言い方今悪いんですけど、なんか逆になんかそういうふうに本音で言っていただける店舗だと、なんか今度ここの保険やっぱり入ろうかなっていう気持ちにもなるし、今私スバル車乗ってるんですが、このスバル車が まあ古くまだまだ先ですけど、古くなったらスズキのスイフト乗っちゃおうかなみたいな、なんかそんな気持ちにさせてくれるいいお店だなと思ったんですよね。だからなんかこの商売をやるっていうところってやっぱノルマとかもあるでしょうし、まあいろいろその会社によって方針っていうのは違うと思うんですが、やっぱりなんかこのトヨタのあのオーリスでお世話になっているお店であるとか、このスズキのキャリーでお世話になっているスズキのお店であるとか、なんかこういったところのやっぱり人なんだなっていう、まあ自分の親友で商社に勤めている人がいるんですけど、やっぱりその営業は人だなんていうのをずっとその人哲学のようになんか自分に結構語ってくれたりするんですけど、やっぱり人なんだなっていう風な感じがして、なんかトヨタも好きになったし、それからスズキのお店も好きになったしっていうような、あのそんな、数週間を過ごした101件でした。やはり人だということなんですかね。で、今度自分のことに、置き換えてみると、昨日ですね、国際交流の、理事会があって東京の方の会議に行ったんですが、ですね、私が今までそのオーストラリアや、カナダに、何度も、まあ、オーストラリア全部で6回ぐらい、5回か、5回オーストラリアの方に、引率、国際交流の活動で全国の中高生を、引率したんですけれども、その時のアンケートっていうのをきちんとそのデータベース化してくれて、でなんかそれをこうまとめた紙をくださったんですけど、なんか自分もこう人なのかなっていう、このまあちょっとここから自画自賛になるんですけど、なんかこのアンケートの結果がめっちゃいいんですよ。ほとんどの一緒にこう行った子どもたちのアンケートが大満足っていうふうに帰ってきまして、私も、人として、人が、引率で感動させているのかなっていうのをちょっと考えたので、ちょっとこのアンケートをご紹介させていただこうかなと思っております。ちょっとせっかくなので、あのポッドキャストなので全部ご紹介したいと思うんですが、まず2011年の夏休みゴールドコーストの方へ行った時、生徒のアンケート、1人目、説明がたくさんあって次やることがすぐ分かるから満足、大満足、安全に引率していただきました、満足、特に問題もなく適度に叱ってくれたいい先生でした、なんか叱ってくれた、満足、よく指導してくれたが最後誤解された、この誤解されたっていうのはちょっと気になりますけど、大満足、英語が分かんない時に教えてくださったりいろいろ助けてくださったありますけど、これね多分ね適度に叱ってくれたとか最後誤解されたっていうのは、これあのゴールドコーストからの帰り、あのジェットスター航空を利用して日本成田に戻ってきた時に、なんかこう成田空港にそのファイナルアプローチの時に、まあ、成田の夜景がこう見えた時に感動した生徒がもう着陸態勢に入っていて、あの電子機器の使用はもう一切禁止されているっていうような状況だったのにもかかわらず、あのデジタルカメラでバンバン写真を撮って、しかもフラッシュを焚いていたので暗くなった、あの飛行機最後あのファイナルアプローチする時ってあの電気結構消えていて、あの夜便だったのでもう暗い感じなのに、あの機内の中にあのフラッシュバシャバシャバシャバシャやってたんで、なんか自分はあのシートベルト外してあの立って、写真も撮らないでって言ったらば、あの Please be seated みたいなことで、なんか私が強く客室乗務員に怒られたもんですから、到着した成田空港で生徒を叱ったっていう、そういうことがあって、まあこの2011年が初めてオーストラリアに引率した時で、あんまりなんか良くなかったのかなっていう感じだったのかな。でもほとんど満足、大満足だったんですよね。で次は、ブリスベンの方に、行った時、アンケートがさらに良くなっておりまして、大満足。車酔いのことをいつも気にかけてくださったため、それから褒めてくださったためって書いてあります。大満足。分からない単語を訳してくれたりしてすごく分かりやすかったです。ただアボリジニーの人の訛りは少し弱かったです。いやこれはちょっとこう、確かにちょっとうまく聞き取れなかったんですよね。はい、満足、面白かった。大満足、細かく気を使っていただき、また行きたいと思うくらい安心して過ごせました。大満足、面白い先生だったので接しやすかったです。大満足、面白くて101先生で本当に良かったです。大満足、いい先生だった。満足、話しやすいキャラだったしすごい頼りになった。大満足、行く前にも電話をいただいたりしてとても安心しました。だんだんこの人なんだなっていうことでアンケートが良くなってきております。2012年の夏休みです。今度はパース郊外、これはですねブリッジタウンという、パースから、南に、3時間ぐらい、行ったところにあるすごいそうね、ルーラルエリアですよね。田舎のエリアに行った時のことなんですが、全員大満足という、アンケート結果でした。大満足、安心して毎日学校に行くことができました。大満足、面白い。大満足、話が面白くていいキャラをしていた。先生と現地の人との橋渡しをしてくれ、生徒と現地の人との橋渡しをしてくれた。大満足、面白くて笑ってばかりでした。先生のおかげでみんなと楽しく英語も理解しながら過ごせました。大満足、とても面白くてみんなが家族みたいになっていた。大満足、年もそんなに離れていなくていろいろと話を聞いてくれました。離れてます。大満足、面白くて楽しくて本当に良かった、頼りになった。大満足、すごく面白いしフレンドリーで良かった、最高の先生って書いてあります。ありがとうございます。これが2012年の夏ですね。2013年はやっぱりゴールドコースト方面でボーデザートに行った時なんですが、ここも全員大満足。すごいじゃないですかこれ。2012年の夏、2013年の夏、そして2014年の夏、全部大満足なんですけど、じゃあボーデザートちょっと紹介します。大満足、すぐに通訳してくれる。大満足、暗い気持ちになっていても笑顔にさせてくれた。大満足、面白いし生徒のことも、生徒のことをとても考えてくれた。大満足、わからないことを助けてくれた。大満足、安心して過ごすことができた。大満足、安心したし心強かった。大満足、先生面白すぎ大爆笑。大満足、いつも私たちのために動いてくれて何か面白いことをしていたからって書いてあります。ありがとうございます。そして最後は、2014年、パース郊外、これはポッドキャストでたくさん子どもたちが出てくれている時だったんですけど、イートンの方に行った時ですね。大満足、メリハリのある先生だった。面白くて話しやすい最高の先生でした。大満足、進路の相談や現地での気遣いや先生の気さくな笑顔のおかげで2週間楽しく過ごせました。大満足、本当にいい先生でした。この人以外考えられません。先生大好き。 なんか今生であんまり読んでなかったんで、放送しながら読んでるんですけど、ちょっと感動してきました。大満足、面白くて優しくて本当最高でした。大満足、生徒の目線や気持ちに合わせて行動する先生だったので、相談や会話が気楽にできて楽しかった。大満足、とても頼りになる先生で、困っていた時ためになるアドバイスをしてくださった。大満足、明るくて面白くて常に場を盛り上げてくださるので楽しめた。大満足、面白かったし、みんなが楽しめるような雰囲気を作ってくれてとても楽しかった。小さなことでも相談できて、大満足、小さなことでも相談できて真剣に向き合ってくれた。一緒にふざけたりもした。友達のようで気を使うことなく話せた。大満足、面白かった。いいことと悪いことをはっきり言ってくれたのが良かった。先生なんだけれど友達みたいに話せて良かった。やっぱ人っすねってちょっと調子に乗っている101件ですけど、まあこの、まあちょっとカナダのやつはないんですけれども、オーストラリアのやつ、なんかちょっと嬉しかったし自信になったなぁなんて思ってるんですよね。なんか自分のいいところを、まあ普段そのまあ日本で、普通に高校で仕事をしていると、なんか自分のダメな部分とか悪い部分も結構さらけ出してしまうんですけど、まあこのオーストラリアに卒するこの2週間っていうのは2週間で完結してしまうから、いいところ全開でいこうかな、悪いところ出さないようにしようってちょっと思ってやってるので、多分日本で教わっている子どもたちからする私の印象と、このたった2週間でオーストラリアでこう一緒に過ごしている子どもたちの印象では、やっぱりその、こっちのこの校舎、オーストラリアの2週間の子どもたちから見た私101件の方がなんかいい先生に映ってるのかななんてちょっと思ったりもしてるんですけどね。まあ今日はちょっとだらだらといろんな話をしてしまったんですけど、ポイントとしては5月からブログを始めたので、ぜひ見てくださいということと、それから、母親の車を売るにあたりまして、いろいろとちょっと、まあ営業は人だということと、自分のそのオーストラリアに引率した経験が2011年からあるんですけれども、なんかそれのアンケートがデータになっていただいて、なんか振り返って、なんかこうした生徒さんの温かいコメントをもらっていたんだなっていうことが分かって、すごく嬉しかったという話でした。では告知参りましょう。冒頭でもお伝えしましたが、ブログの方を頑張っていきたいと思っております。ケンズカフェというブログ、ココログでやっております。 URL は k-cafe.cocologue-nifty.com です。こちらの方でチェックしてみてください。インスタグラムもやっております。やはり英語ベースでいきたいと思いました。ケンインターナショナルです。ツイッターの方はですね、101件というやつが鍵がかかっていまして、高校生の方は見ることができないやつです。それから、ケンズカフェのケンズカフェユナイテッドの、ツイッターの方は見られるようになっております。まあいずれにしましても、ハッシュタグシャープケンカフェ101、ハッシュタグシャープケンカフェ101で検索してみてください。まもなく5月終わろうとしております。結構ですね、学校の方はですね、なんか1年間こう通して見ていくと、なんか前半忙しいんすよね。で、1年間で一番忙しいのが、なんか6月だなということを最近ちょっと思っているんですけれども、この1ヶ月乗り切って、あと7月頑張って、夏休みに入ってというような形で頑張っていこうかなと思っております。まもなく、もうちょっと九州の方では梅雨入りしたようですけれども、まもなく、関西、方面、それから関東方面、東北と、梅雨入りになってきます。 鬱陶しい時期になりますけれども、お互いに頑張っていきましょう。これからはちょっと一人トークの方も増やしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それから特別編としまして、ゲストの方にも出ていただこうかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わって、ケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも